つまり、おじさんがおじさん同士でコミュニケーション取り寄ったら、おじさん構文でいいはずなよ。意味わかる？
うん。
あ、わかるわかるわかる。
だから、文化がまず分担化しているよね。つまり、若い世代のその女の子、おじさん構文だって言ったようなグループがあるわけよ。と、おじさんのグループがあるわけよ。おじさん同士でコミュニケーション取り寄ったら、そんなおじさん構文だみたいな話にはならんわけよね。
ならね。
で、そこに異文化交流があるから、文化の違いが変であるっていうことになるよね。なんかそういうものな気もするんよね。
でも、結局異文化に触れた時にすっごい傷つくわけやん。ってなったら、なんか、自然と、おじさん同士の交流も、その異文化に合わせた交流になってくるんじゃないかな。
リスクを取らなくなるってことよね。
そうそう。おじさん同士で多分注意もし合うやろうし、そうなってきたら。
それおじさん構文だよ、みたいなね。
それおじさん構文だよ、つって。先日行ったね、キャバクラで、つって、今俺はまさにおじさん二人にそれを説明しようわけやん。そうやろ。みたいなことが多分どんどんどんどん行われてったら、もうどんどんどんどん俺は無個性な、あれに突入しそうな気がするんやけどね。なんかちょっと。
どうなんかね。まあまあまあ。それでいいんじゃないって感じが俺はするんやけどね。
まあそうね。だけどおじさん構文も なんていうか本当に嫌だと思っているから言っているわけじゃない気がするよね。おじさん構文だっていうのも。
まあいじりではあるよね。
まあいじりやね。でそこになんていうか目を光らせている。おじさん構文かどうかに目を光らせているから気づけるのであって。俺前から思うのが、ジーンズってさ親しまれているやん、ジーンズ、
まあね、
だきちょっとしたディティールに気づけるわけよ、サイドのところにジッパーがあるやつやんとか、
はい、解像度高く見れるってことね、
解像度高く、これヴィンテージ加工であって、ヴィンテージではない色落ちの仕方やんとか、気づけるわけやけど、多分ねこれ血のパンやったら解像度下がるよね、で高谷くんも多分あれジャパンヴィンテージかなとかさ、あのレプリカかなとか、なんかわかる、
わかるわかる、なんとなくね、
柄布ちょっとだけ折り返しのとこに入ってるなとか、多分血のパンやったら一括りに血のパンだと認識するはずだよね。
確かに。
だきメール文化っていうかテキスト文化がもう成熟しているから、そのちょっとした違いに気づいて分類するというか、
あ、その、若い世代がね、その、
そうそうそう、なんかまあロックの中でもいろいろあるよねとかそういう風に捉えるとか、
なるほどね。
でやっぱり完全に成熟してなかったら違いが分かんないよね、多分。おじさん構文と若者絵文字の違いが分かんないよね、多分。だっけいろいろ見てきているから微妙な何とも言えないニュアンスのこの絵文字は使う傾向にあるとかいう。風に気づいていく、みたいなことがあるんじゃないかなと思った。
なるほどね。
まあ、そうそうね。でしかも速い速度で、進化っつったらごめん、いい方向に行くみたいな感じで捉えられるかもしれんけど、変化やね、ものすごい速度で変化していて、多分コミュニケーションの量が、まあ、若ければ若いほどおそらく自然と多くなるはずやき、使っている時間とかその世の中の風潮に対する敏感さみたいなものが全然違うわけやん、その世代によってやっぱり、だから置いてかれるみたいなのあるよね、おじさんは。
ああそうね、
だから置いてかれてるっちゅうことと思うよね。
確かに、マジでそうなんかもな。
で別に俺おじさん構文残した方がいいとも思わんしね、大して。
まあでもその後にさ、それを聞いた後にさ、池田から LINE が来た時絵文字の使い方バリッバリおじさん構文やったよ俺に対して。なんか、まあ確かにほっこりしたよねその時に。めちゃくちゃそばにおじさんおったわと思って。
いや
そこでじゃあおじさん構文じゃなくて20代のトレンドに合わせようとかは失礼やったらした方がいいんやけど、失礼じゃないんやったら別にせんでもいいかなって思うよね。
そうなんよね、なんかさ必死に合わせようとする方が逆に痛かったりする気さ。
まあね、まあね、まあね、
なんかそういう感覚で捉えちゃう。
これはでもあれなんやけど、じゃあどうすりゃいいのかっていうことをそのキャバ嬢に聞くと、絵文字とかを何もつけないだけらしいよ、要はびっくりマークとかも使わない、何も使わないだけポンと送るとか、 聞き返すときはハテナだけ入れるとか、あのなんか、もうデフォルトで入っちゃうハテナみたいなのあるやん。
うん。
記号の、記号のハテナや。
うん。
あれを入れるだけとかなんよ。要は、解決策、うん。要は使わんけりゃいいだけなんよ、絵文字が。
もうビジネスメールに近づくってことやん。
そうそうそうそうそう。だからもう本当にそぎ落とされて、めちゃくちゃ俺は無個性というか、機嫌とか全くそこでわからない感じ、
うん、う
ん。になってくんかなと思った、俺、時代が。
うん。
あー。それ言ったら俺絵文字使ったことないかもな今まで。
いやでキョンちゃんすげえなと思って、おじさん構文じゃねえきさ、
うん、
オッケーオッケーとかさ
オッケーのことね、
オッケーとかさ、もう何も分かったとかさ、うん、もう何も使わんやん、
うん、
句読点とかも省くもんね結構。
そうやろそうやろ、そうそうそう、だ句読点すらも入れんらしい、で要は入れないのがいいらしくて、
うん、
でキョンちゃんはもうすぐキャバクラで通用する
それ有利に働くんかね、それ
すぐキャバクラで通用する
そうかもね、
まあ、俺らの感覚からしたらやっぱさ、そのすごい機嫌悪いと思われるんじゃねえか。
いや俺それ言われたことある、
やろ、
うんうん、
20代ぐらいの頃に樋口くんとやりとしとったら怒っちょんかなと思うみたいな、
うん、
言われたことある。そ
う
そ
う
そ
う、
女の子に。
俺らの感覚からしたらそれやもん、やっぱり何も使ってないっていうのは、
うん、
うん、
だけどどうやら今の感覚はもう変化しちゃうらしい、そうじゃないみたいな。
あとさ、あれとかもあるよね、目上の人に対してきっちり敬語を使わない文化とかもあるやん。意味わかる？
わかる。え？
あー、これ めちゃめちゃ例上げにくいな。基本敬語なんやけど、うん、たまにタメ口すっこんと独り言っぽく入れるみたいな感じ、わからん？うわー、わからんか。
誰と誰の関係でみたいな感じ。
あ、だっけもう後輩が先輩だから目上とされている人に確か言うときに、
例えば俺がキョンちゃんの後輩としたときに、なんかなんとかですよね、なんとかですよねって、いやそれそうこうこうこうじゃないって、あ確かにその考えもあるか、血を打つこと。
あ、まあまあそういうか、そういう感じじゃない。今まあまあ言えちゃうね。
なるほどね、
うんうん。なんかないかな。あ、例えばすげえ嬉しいことされるやん。
うん、
俺が後輩やったとするよ。だ後輩が返すときにさ、
うんうんうん
う
ん、
わあマジですか、ありがとうございます、めちゃくちゃ参考になりました。マジありがてえとか、
はい
はいはい、マジありがてえとかってさ、本当は敬語じゃないやん、
うん
う
ん、
で本当やったらマジありがたいっすとか、ありがとうございますやけど、 ありがとうございましたとか嬉しいですの後に独り言っぽく、うんうん、うわもうこれマジありがてえ入れるっちさ、
わかる。
ちょっと俺らの昔の感覚からしたらあれなんやけど、おじさん的な発言やけどこれ、うん、やけど今やったら全然ありなんやねそれ、
うん、
なんかね、うん、だから溢れ出た気持ちの部分表現しようやろ。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
建前の部分を取り除いて。
あと体言止めとかね。なんとかだと思うんすけどとかじゃなくて。
うん。
マジ感謝とかね。
ああ。
まあマジ感謝はでもちょっと言わんか。ですねをつけないとか、例えば。どう言ったらいいんやろうな。まあちょっと今、例がパッと思い浮かばんけ、なんとも言えないけど。
うんうん、
うん。うん。
まあ、確かに、俺らの感覚としては、やっぱ目上の人にないやつやもんね、それね。
そうそうそうそう。
うんうん、
なんか。
だからこの辺も、ああ、だから今思った。要は、
うんうん、
またね、世代で区切って申し訳ないけど、なんか世代の話をしようときに世代で区切って申し訳ないけど、
うん、
リスクがあるから、どうしても、例えばじゃあ、その高井くんの絵文字使った問題だけで言うと、絵文字使っちゃった方が、リスクが少なかったと思うよ。
うん、そうんうん。
高井くんの世代値。
そうそう。
そうよね。うん、でも、今そのリスクの取り方が反転しちゃうというか、絵文字を使う方がリスクになるよね。
う
ん、今の、うん、じゃあ20代の可能性があると。でそれに多分気づいてないよね、お互いが。
うんうん、
そうそうそう、
なるほどね。
だからそんな感じだもん、
お互いがね、お互いが気づいてないよね。
うん、うん、
この放送聞いたら気づくよねみんな
と思う。
ちょっと待って、
よかったねこれ、
バズるんじゃないこれ
いやそこまでの話はしてない
ね、
おじさんについて語ってる回としてバズる。
バズるんじゃない、ひょっとしたら。
うん。
あれ、イムが書いてくれてますよ。
そうそう。あ、これ、太陽、ちょっと言ったら。
ああ、そう。これ、思った、俺も。
うん。
若者は LINE の文末に、丸がついていると怖いと感じるという記事をどこかで見て、過去の楽曲工房で、太陽さんが、びっくりマークは敬語の一部だと言ってたのを思い出しました。
そうそうそう、
そうなんですよね。
これも反転が起こっちゃうと思うよね、
うん、
おそらく俺らよりもうちょっと上の世代のコミュニケーションで言うと、きっちりしたメールに連絡ごとにびっくりマークなどを使うといった感情を込めた表現っていうのは失礼に当たるみたいな、
うん、
だからワードで作った公文書には使われてないから、 だからメールはかっちりとお手紙風に、びっくりマークを使わないみたいなものが失礼ではないとされちゃったんやけど、
うんうん、
だからびっくりマークを使うことがリスクと捉えられちゃったと思うよね、
うんうんうん、
でも今はびっくりマークを使わないことがリスクになっちゃうよね多分、
はいはいはい、
で人はリスクを取らない方に動きがちと思うよね。
なるほどね、はいはい、
そう考えるとおじさんという言葉がリスクになるからなくなっていくやろうなってのは分かるね。
なるほどね、なるほど、
うん、
なるほどね。
そうだからなんかね今ねリスクを取ることがどんどんなくなっていきよう感覚がある、
ね、まさにそうね、
うん、
うん
うん、
でこれなぜなら時代を超えてリスクが浮上してくるからと思うよ、
うんうん、
つまり10年前にやっていたちょっとした悪事だったり不祥事みたいなものが時代を超えて今浮き上がってくるみたいなものがある、
うんうん、
まさに不倫問題とかそうやん5年前に不倫したみたいな話が当時は何とでもなかったんやけど、
うん、
今時代を超えると実はあの時あれやしちょってみたいなって浮上してくる気さ、
うんうんうん、
なってくるもんね、うん、
あれ見たなんかあの松本人志問題でさ、
うん、
大吉さんが、
うん
トークしちょった切り抜きの動画見たの知らん？
視聴視聴。
あ見てない見てない。
あまあ要は松本さんがめっちゃ若い頃遊んでた時にすごい派手な遊び方をしていて、
うん、
で女の子は怖がっていたみたいなやつをなんかね、うん、滑らない話風にしよう動画があって、
うんうん、
なんかどっかの舞台かなんかでしょったよね、
うんうん、
でもさ当時の感覚で言うと芸人はそういう遊びをするものみたいな感じで合意が取れていて世間と、
うんうんうん、
別にそれっち笑い話だったと思うよね、
うん
うん、
でも今松本人志が不祥事を起こしたみたいな形で過去のその発言を振り返って捉えると、
うん、
当時から悪いやつやったみたいな風に切り取られ方するよね。
マジでそうやね、
うんうん、
じゃないなんか、
あ、
うん、
あマジでそう。
ガキの使いのオープニングで後輩いじりみたいなことしよった時も今の常識で考えたらめちゃくちゃなこと言うわけよ。例えばあれとかもそう、うん、キャシー塚本とかもそう、ごっつい感じの、うんうん、あんなん今考えたらとんでもないことしよったんやけど当時は別に良かったわけよ、
うん
うん、
でも映像が残っちゃうきさ、うん、今それが掘り返される危険性があるわけよ、
うんうん、
なるほどね。
で今あれが悪いことですかって言われたら確かに悪いことではあるやん当時からしても、
うんうん、
いや暴力とかセクハラとかって確かに悪いことであったんやけど、
うん、
確かに悪いことでも世間的には芸人が遊びでやるから OK みたいな空気感があったんやけどこれってさ、うんうん、悪いけどまあギリぐらいの感じやったわけ、
ま、
でも、
ま、
悪いには入っちゃうわけよねなんていうか、
うんうん、
まあ、さんとそ
れ今になるとそこが完全に悪いというものに認識されるというかその悪いけどまあの、うんうん、そのけどまあの部分だけ切り落とされて悪いだけが残って、
うん、
現代に浮上してくるっていうことが起こっちゃう、
うんうん、
ずりいよねでもそれ、
うん、そうずりいよこれ実は、う
ん、江戸時代のこととかは言わんやんみんな江戸時代とかもっとやべえと思えば、
うん、
多分、
うん、
いやこれはだから本人が生きて動きようきと思うよ今も。
ああなるほど、
うん、心情かどうかと思うよ、
うんうん、
そっか
だって連続しちゃうわけよその人の時間は20代の時の松本人志と今の60になった松本人志と連続しちゃうさ、
うんうん、
これ違う人間やったら、
うん、
当時はこういうテレビでやりようのが普通やったんよねで終わるよね多分、
うんうん、
でも連続視聴器さその中で空気とか文化が変わってっても一人の人間の人格として多分認識されるから、
うん、
松本人志はこういうやつだになると思うね、
うんうんうん、
時代というフィルターが変わっちゃうだけなんよね多分
変わっちゃうけど人が同じやきこんなもあるから
すごいね。
でしかも、
うん、
初対面の人が文脈から切り離された状態でコミュニケーション取るっつうのが起こるよと思うよね、
うんうんうん、
例えば SNS とか、
うんうん
うん、
人となりとか立場とかが分かった状態でやったら言っていいことを、
うんうん、
いきなりその言葉だけ聞いたらいろんな捉えられ方するみたいなことが起こるよやん、
はいはいはい、
だから正直ハゲッチ言っていい人と言ったらダメな人っちおるやん、
うん、
おるね。
もうこの人はいじっていい。でもこの人はマジで怒るからやめときなさいみたいなものっち、
うんうん、
実は俺らはリアルなコミュニケーションというか人間関係の中で培わってきちゃうと思うよね。あの人はダメ。この人は OK みたいな。
うんうん、
でもそれがそういう人となりとか関係性とかから切り離されていきなり SNS 上で言葉としてハゲちゅう言葉が出たら、
うん、
もう一番怒りやすい人に基準を合わせるしかないよね。
はいはいはい、
沸点が低い人っつ
うん
かな。
うんうんうん
だからリスクを伴うよね、
うんうんうん、
でリスクが伴う言葉とか行動がなくなっていくよねっつうのはそういう風に捉えちゃうだけ
そうね
コミュニケーションが初対面の人と少ない情報量でネット社会で取れるようになったっつうのはめっちゃでかいと思っちゃ
う、
う
んうん
う
ん、
マジで芯食ったこといいよ本当に
いや
おじさんもそうなるよね
そうと思うわ
そうね
あ
で結局どうなん丸打っ ットびっくりマークどうしたらいいん？
どうしたらいい
ん？どうしたらいいとこれ。
キャバ嬢に聞き。
ガバジャック先生。
キャバ嬢に聞いたらいい。
いやガバジャックだ、キャバ嬢やろ。
あキャバ嬢ね。いやでも多分思ったのが、俺おじさんと呼ばれる年齢の人の方がオンオフ激しいんやろね多分。仕事では丸を使い、プライベートではその絵文字を使いみたいな。
どうなんやろうね。でも仕事の中でも使うんじゃない？
どうなんかな。俺の印象だったら若い人の方がオンオフどっちも同じぐらいみたいな感じなんかなと思ったけどね。
どうなんかな。
どうなんでしょうね。
まあそもそも仕事で LINE 使うとか Facebook メッセンジャーを使うみたいなのがあんまない、うん、んじゃない？
そういうのもあるしね。
うん。
ああ、仕事でね、
う
ん。
そういうのもありそうだけどね。
うんうん。
まあ、でも会社の中とかそんなレベルでは使いようやろうけどね、多分ね。
うんうんうん
うん。
まあちょっと分からん、なんともいいや、この辺に関しては。
まあ、で俺の知りうるおじさんというか、まあ俺より年上の上の人たちで考えたら、まあ結構絵文字使うかな、やっぱみんな。まあ、それが正義と思っちゃうしね。
うん、まあ単純に優しくしたいとか。
そっちの方がリスクが少ないと思っちゃう、ね。
そう、でもリスクの話でも完全に、これ。
うんうんうん、いやでもそのネットのやつはもうマジで説得力あったわ。確かに初対面の少ない情報でのコミュニティがやっぱ今あるきね。
うん。いやそれ踏まえて言うと、なりたいおじさん、なりたくないおじさんみたいな話もしちゃったんよ。
はいはい。
このぬにんでね。
うん。
例えばイムやったら相手をさせてしまっていることに無自覚なおじさんにはなりたくないとかね。
うんうんうん、
あと上水祐希やったら不機嫌なおじさんになりたくないとか。
うん、
で室さんは若い女性と遊んでるおじさんになりたくないとか、ね。まあいろいろあったんやけど、あと逆になりたいおじさんで言うと、なんかこうショーン・コネリーみたいな色気がある感じになりたい。これ室さんかな。
うん
うん、
とかあったんやけど、なんかあります？なりたいおじさん、なりたくないおじさん。
うわ
あ。ある。
これね。その周りで出会う年齢が高い人でこういう風になりたいなっていう人はいっぱいおるんやけど、言語化が難しいね。
あ、そう。あ、じゃあもう俺から言っていいよ、うん、ほんなら。
おう、うん、あるよ、メーカー。
もう俺めっちゃあって、
うん、
突っ込まれビリティが高いおじさんになりたいよ。要は突っ込まれる、なんというんやろうな、いやいや違う節とか、
うん、
アホっすねとか、
うんうん、
何やってるんすかとか、
うん、
いやもう体動かなくなってきてるんじゃないですかみたいなツッコミをちゃんともらえるおじさん。これだけ上水勇気のやつにも近いんかもしれないけど、
うん、
人を萎縮させないおじさんって言ったよね、
うん、
上水勇気は、うん、なんかそれに近いかもしれないけど、要は、
うん、
めっちゃオーラあって、しかも言うこと全部正しくて、なんやったらちょっと怒りっぽいところがあるとしたらさ、もう何も言えんくなるやんその人に、
うん、
突っ込んだり、
うん、
それめちゃくちゃ嫌やなと思って、
うんうんうん、
情報量が少なくなると思うよね、
うん、
情報が入ってこないというか、
な、裸の王様ってことよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
だけどなんかいろいろ教えてくれんくなるやろ
う
し、
うんうん、
もうあの人に言ったらなんか上から目線で物言うなみたいな感じで接されるから嫌なんよねとか、例えば、
うんうん、
なるとめっちゃ嫌、
うん、
うわー、これはでも俺本当にないものねだりなんと思うよ多分。
うん、
俺だから逆に萎縮させるおじさんになりたい。
はあ、ないものねだりね。
いや、で、ね、で、それで言うとね、うん、それで言うと多分、きょんちゃん、今突っ込まれるかどうかわからんけど、俺よりは、これちょっと、高谷くんには言えるけど、きょんちゃんには言えんみたいな、あると思う、いっぱい。
ある。ある。
だからこそ多分、それをめっちゃ思うと思う。
めちゃくちゃ
思う。で、俺めっちゃ今もう言われるわけよ。ここまでの人生も。うん、めっちゃ突っ込まれるし、もうおじさんとしていじられることも多々あるし。
うん。
でもやっぱこっからおじさんになってこうと思った時に、やっぱそれを言わせない、
うん、
萎縮させる
萎縮させる、
そういう威厳というか、そういうのをやっぱおじさんとしてまといたい俺は逆にね、はあ、
なるほどね、面白い、ああ、
うん、
そうなんや、
俺はそうやね、ビビらせたい、はいおじさん来たぞっつって、
うん、私がすごいおじさんだよ、
おじさんだよっつって今やっぱおじさん来たら和むき、今このおじさん来たらやっぱビビらせたいよね、おじさんとしてね。
あ、そう。
と思う。
うわ、真逆やな、ほんなら。
真逆と思うわ。
いや、多分それはね、うん、例えば組織の中で感じたりするわけ。つまり、例えばじゃあ、ブック、まあ、イーカナパレットとかであったらさ、
うん、
こう、立場がでかくて、高いっていうんかな、立場が、こう、上になって、権限があるわけよ、
うん、
これ、
うん。
まあ、会長やきね、一応。
うん。
うん。
やし、なんというか、 これまあ人から聞いた言ってくれよやけどね、こうやとか言ってくれんやけど、やっぱりこう、なんつうんかな、樋口さんやきいろいろできるよねみたいな、なんというか、
うん、
あるやん、そういうの。まああの人は特別やきみたいな感じやから、どう言ったらいいんやろ
う
な、
うん、
この立場やと言ってくれんことがめちゃくちゃあるなと思うよって。
あ、なるほどね。
例えば人の悪口とか聞きにくい、なんかこう、うん、俺に言ったら、
うんうん、
悪口を言うことがダメとなりそうというか、
うん、
なんていうんやろ
う
な、
わ、うん、
かるよね、
うん
うんうん、
で高谷くんとかはその人の暗黒の部分がめっちゃ集まってくるやろ、多分
集まってくる集まってくる、
うんうん、
高谷くんやったら何を言っても良さそうやもんね、うん、
マジでそう。
あ、でこう高谷くん2じゃないよ、高谷くんの前で自分の汚い部分を見せても全然安心なよ多分。
そうそう、うん、もっと汚いきね。そうなんそうなんそうなん。そうなんよ。
うん。
うん。
いや、そう、だから、まあそういう意味じゃ、やっぱちゃんと立場を、やっぱおじさんになるにつれて、やっぱ持ちたいなっちゅうことかもね、やっぱり。
だから俺は悲しいんよね、なんか。
うん。
で、俺は、なんかこう、情報が欲しいきさ、とにかく。
うん。
ああ。
今、何を思っていて、どうしていて、誰のことが嫌いで、
うん、
なんていうか、そういうの知っちゃったがいいやん、普通に。
うんうん、
組織を回す上で。で、そこで、言えんことがあるっち、その情報の非対称性やん、それっち、
うんうんうん。
俺は完全に知りたいわけよ。で、
ね、
それによって、喜んだり、困ったり、まあ、喜ぶことはあるよ。でも、デメリットよりもメリットの方がでかいわけ。情報視聴法が。
うんうん、
例えば、じゃあ、A さん、B さんおったとして、A さんが B さんのこと嫌いやと。やったら、同じチームにせんがいいとかあるやん。でもそれ情報として俺に言ってくれんかったら、ようわからんの同じチームにしちゃうとかいうことがあるき、これ言われんの迷惑なよね結構。
うわー、なるほどね。だから一回も味わったことないよそれを。俺だから思いたいよ、だっけその、いやまあそら俺には言いにくいかち思いたい俺は正直ね。
なるほどね。
いや、あとなんか情報、偉そうに高井くんいろんな人が教えてくると思うよ。お前バカやき教えちゃろうかっつって、
う
ん、お前最近構造とか、いやこうこうこういう便利なものがあるけど、お前こんなも知らんのみたいなことで高井くんめちゃめちゃ言われるやろ。多分俺の方がそれ言われるの少ないと思うよね。
なるほどね。
多分俺の方がちょっと失調期と思うよ、いろんなことを。
いやまあそうそうなんと思う。
でもこれ損やん、俺言われんのや
き。言われなくなっちゃう。
まあね、まあそうなんやろうけどね、うん、
情報量が少ないんよね。
うん、なるほどね。
というのがね、めっちゃ嫌。すげえ嫌。もう心底嫌、それは。
変わりたい、俺は。
あと、気使われるのも迷惑なんよね、かなり。ちょっと今、パッと例えが出てこないけど、
うん、
じゃあ、なんか駅からどっか行かなきゃいけんちゅうときに、歩いて10分かかるって言うと、歩いて行くわって言うとすりゃ、
うん。
でも、いやいや、ちょっと歩いて行かすの迷惑なんで、向かい行きますよって、もし言われるとすりゃ、
う
ん。
例えば、じゃあ、なんかでイベントでいいよ、
うん。
それさ、絶対俺が歩いて行った方が効率いいやん。でもさ、向こうは多分悪いかなと思って気遣ってされるわけよ、
うん、
でも、
う
ん、世界の全体リソースで言うと俺が歩いていくのが最適化されちゃう一番、
うん、
で俺はそれを提案したんやけど、それこまで俺わざわざ気遣って言ってやらないけんのがめちゃめちゃめんどくさいんよ。
なるほどね。
上の立場やった場合にってことよね。
そう、そこまで俺が気遣って言わないけんのち感覚になる気、マジで迷惑なんよこれ、
うん、
なるほど、
うん、すげえ迷惑。
マジで味わったことないきねそれ俺。
なんか気使われちゃうものをフラットにして合理的に最適化するためのアンテナを俺が張っちょかないけんっつうか、うん、で俺しか言えんやんそれ、
うん、
クソ迷惑なよねこれ。
なるほどな。
お前がアラート出してこいよって思う。俺がアラート出すんじゃなくて、樋、
うん、
口さんこれって最適的にはこれですけど、気遣い的には向かい行きたいんですけど、どっちを選びますかってお前が言ってこいやって感じだよね。
なるほどね、
うん、というのはあって、
うん、
いや嫌やなと思って、ちゃんとそれを言っていいような空気感にしときたいなっていうのが、はい、
なるほどね。
すいませんでした。はい、どうぞ。
俺今考えよったんやけど、自分で自分のことおじさんちゅうおじさんになりたくないってこと。
おー、いいね。
おじさんと思っていた方が良いというのは確かないけど、おじさんの独り言ですみたいな感じでさ、
はいはい、
自虐的に使っちゃうパターンあるやん。
はいはいはいはいはい。痛々しい感じのね。
で、あれがね、どうかと思う節があって俺。
わかるわかる。
で、なぜかというと、お菓子を人ん家に持ってったとするやん。
うん。
そういう時に、俺は、これめっちゃ美味しいんで、どうぞって言った方がいいと思うタイプだよね。つまらないものですけどとかさ、
うん、
安いものですけどとか、
うん、
言うと、本当につまらないものとか安いものになっちゃうというか。
はいはい。
うん、
これラーメン屋の大将やったと考えるとさ、頼んでさ、これあんまり茹で方うまくなかったんだけどみたいな感じで出されるより、
うん、
めっちゃいい茹で具合だから食べてねって言われた方がいいやん、
うんうん、
だっき俺自分のことをおじさんと言っちゃうのは結構そういう節があって、
はい、
むやみに悪いイメージがついちゃうというか、
うんまあ結構ね簡単なんよね、自分を卑下して軽い笑いを取るっつうのが一番簡単やもんね。
そうやね、
うん、
だきまあやりがちだとは思うし、
言ったら滑り芸なんよねそれ。
そうやね、
滑りに行って俺めっちゃ滑ってるやんっち言ってちょっと笑い取るみたいな、うんうん、で一応芸人の世界でもそれはやっぱりこうあんまりいいとされんもんね。
ああそうだよね、
うん、うん、滑り芸はわかるわかる。
やっぱつまらないものですけどとか安いものですけどでお土産渡すのもやっぱ同じ仕組みかなと思っちゃって、
うん、
それ言ったらある意味リスクヘッジになっちょんかもしれんけど、自分はそうはしたくないなって感じだね。
はいはいはい、
そんな感じでした。
いいね、
なるほどね。
あ、それはわかるわ。
うんうん、
であとなんかねこれ俺の先輩芸人と、まあ、いわゆるそのコンパみたいなのあったって言ったんやけどさ、
うん、
だから先輩結構俺よりまだ上で、で、うん、俺がおって本当に20代の女の子とかと飲んだことがあって、
うんうん、
東京でね。でおじさん振る舞いしちゃったんよ俺が。
なるほど、
ね、そのおじさん振る舞いっつうか、今の若い子たちってそうなん全然俺知らんわとかさ、
うん、
音楽そんなん知らん聞くん俺も全然わからんと、はあ若い方そんなんなるんやねとか、なんかそういう発言
は
いっぱいしちゃったんよ。
なるほどね。
ただ先輩がお前樋口お前そういうことじゃねえからみたいな、もう世代とかじゃなくてもう対等やからうんうん、そういう感じで言うなって言われたよね。
なるほどね。
うん。なんかそれが結構残っちゃって、うん、心に。
というまあ、さらに上の人がいる場やったら余計ってことよね。
あ、いや、で、その人はマジで対等に付き合うよ。いや、要はその、おじさんと思うからおじさんなのであって、お前が。うんうん、ちゅうことと思うよね。うん、
なるほどね、
うん。うん。別に世代関係なく知らん音楽の話を聞いたら、その音楽知らんかったって言えばいいやん。うん
なるほどね、
おじさんだから知らんわけじゃないやん多分、
うんうん、
そうね、
普通に知らんだけやん。だけどその知らんということを俺らの世代の人はこれ知らんよねとか言う、勝手に言わんでいいわけやんなこれは、
うんうん、
まあ確かに確かに、
そうそうそうそう、
うんうん、
だから勝手にお前そんなくくるなよっちゅうことだよね。
うん、
う
ん、まあそれはでもわかるね、なんかね、
うんうん、うん、
正直。
まあこれちなみに P 入れてほしいんやけど、その一緒に行った先輩の芸人っつうのは、
うん
だけど。
なるほどね。へえ。
バリッバリおじさんやった。
やろ。でもほら、うんうん、今ね、もうこれ P 入れ長期あれやけど、
うん、
ほら、
うん、
ね、そうやん。
うんうんうん。
やろ。だき、たぶん大丈夫なんよ。
なるほどね。
うん。
いやー、思い出した話があったわ。
はいはい。
太郎がピアノのレッスンに行くよね。
うんうん。
で、入れ違いでいつもいる女の子がいて。
うん、
小学校高学年かな、
うん、
でうちの妻の千尋がその女の子に話しかけたらしいんやけど、
うん、
何々ちゃんは何弾くのっつって、
うん、
たら、うん、いやもう絶対わかんないと思うっつって口をつぐんだらしいんよ、
うん、
でつぐんで、でも教えてっつって聞いたらボカロの曲やったよね、
うん、
全然千尋は知らない曲、
うん、
エゴロックっちゃうんやけど、
うん、
でその話を持ち帰ってきて、
うん、
千尋がちょっとエゴロックっちゅうやつ聞いてみてっつって、
うん、
したらむちゃくちゃ再生回数いっちょって、
うん、
だけどまあ、あのそのシーンの人たちにはめちゃくちゃ知られているという、
うんうん、
で俺も千尋も社内メンバーみんなで聞いたんやけど、
うん、
みんな知らんかったやん、
うん、
でへえこんなんあるやねっつって、あでもいいやんっつって、
うん、
なんかアレンジとかいいやんっつって、
うん、
聞いた後に千尋が、あこれ何々ちゃんに絶対報告しようっつって言おったよ、
うん、
多分絶対本当に聞くと思ってないから、
そうよね、
うん、多分あの子はどうせ大人に言っても分かってくれないっちゅう経験を繰り返してきたんじゃないかっちゅ
う
って、
うわめちゃくちゃいいねそれ、
うん、
あ
でこの間一緒にピアノに行った時に、
うん、
すれ違いざまに、千尋が言おったよね、
うん、
何々ちゃんあのエゴロック聞いたよっつって、
うん、
あれめっちゃいいねみたいな、
うん、
で俺も追加で話しかけて、あれ難しそうやけどどうやって弾くみたいな、
うん、
したらリアクションが聞いたんだみたいな感じやったんやけど、
うわ嬉しいねそれ、
それが、うん、あのネガティブじゃなくていい感じやったよね、なんか、
うん、
あれ本当に聞いてくれた大人みたいな、
うん、
でこれが繰り返されることで壁がなくなっていくと思うよね、
はいはいはい、
こういった経験が、
うん、
で それが逆に言ってもわからないとかさ、言っても聞いてくれないとか、
うん、
聞いてくれても理解してくれないとかが繰り返されていけば、自然と壁が強くなっていく。だけどやっぱ経験によって偏見が強い人もいれば薄い人もいるし、
うん、
まあでもコントロールできんやん、そんなんち、たまたまやき、
うん、
だけどその一人を担うのが自分やなっちゅう感じはするよね、うん、
はいはい、いやーほんとそうかも。
これはね、ありがとう太陽、これもこだべりのコーナーにもなっていくんやけど、うん、これかなり意識しちゃうね、うん、俺虎之助に対して。
なるほどね。
要はなんかさ、うん、ちょっと想像してほしいんやけど、俺らが子供の頃に、うんうん、じゃあそのおじさんというやつね、あの
おじさん的なやつ、
ね、今回で言うところのおじさん的な人と話した時に、じゃあ、
うんうん、
何でもいい、じゃあスト2しよったとするやん、スーファミで、
うんうん、
ストリートファイター2をしよった時にさ、うん、おじさんからするとどうせお前なんかゲームかなんかしようのみたいな、
うんうん、
でお前、まあ、ゲームばっかりしとったらバカになるぞみたいな感じで思われよんやろうなと思いながら多分スト2しようんよね、家でゲームで、
はいはい、そうやね。
で多分解像度が低く、お前何しよんか、お前ゲームばっかりしてからみたいな、外で遊び行かんかみたいなことで思われるようなと思ったんやけど、
うんうん、
だからそれ絶対したくないなと思ったき、俺は例えば一緒に YouTube 見よったりした時にそのなちゃんと中身の話をするようにしようよ。
なるほどね、
うんうん、なんかこう、あ、まるまるっていうのが出てきて、さっきこんなことしよったよねみたいな、
うん
うん、
とかマイクラのこのアイテムっちどうやったら手に入れるかわからんかったけど、これそうかそうか、鉄いっぱい取ってこないけんのか、したら作れるんやねみたいな、ちゃんと中身の話をするというか、うんうん、
なるほどね、側の話しない
と。そうだからマイクラ好きなんやねで終わるんじゃなくて、
そうやな、
へえ、これ洞窟に行ったらこんな鉄取れるんやねとか、で鉄取ったら、うん、すごい、これでバケツ作れるんやみたいな、
うんうんうん、
でバケツ取ったらいろんなことできるねみたいな、ちゃんと中を見て、なんていうかな、
うん
う
ん、
そういう話をしようっつうのめっちゃ意識しちゃって。
めっちゃわかるわ。
だからポケモンとかもちゃんと、
うん、
モンスターの名前覚えるというか、
うんうんうん、
いやなんかこう、うん、怒らないけん場面とかっていうのは俺はやっぱ親父とか、
うん、
おじさんなのかもしれないに戻るんやけど、やっぱそういうのの話するとき俺心がけちゃって、うん、2個上の先輩でおろうという、う
ん、あ、めっちゃいいやん、あ、めっちゃいいやん、高井君
その感じで、はい、なんか結局下っちょのうちそんなになってくるやん、うん、俺らの自分らの若い頃とか考えても、
うん、
時なんか子供の好きなもんの話するとき俺2個上になるち決めちゃうよね結構。
あ、これはいい、これめちゃくちゃいいわ、二個上の先輩になるち、
うん、
そうなのね。でもきょんちゃんのそれもまさにそういうことやんだけ、なんか二個上ぐらいの感じでおるっちゅうのは結構子供の好きなものに対しては結構心がけちゃう。
うわー、ありがとう、だけ俺も高井くんの二個上と思って接していくわ、高井くんに、
きょんちゃん、きょんちゃん四個上
いや同級駅、自分ら同級駅、
どう考えても四個上駅。
いやでもね、近所の俺が好きなあの、うん、70代かな、70代後半ぐらいの人がおるんやけど、
うん
その人の例思い出すとやっぱちょっとずつの積み重ねだなって思うんやけど、
うん、
最初に話しかけてくれたのがうちの車の上にルーフがついちゃう
ん
やけど、
うん、
あのテントとか乗せれるやつね、それを見て、あー、こんなんあるんだ、スーリーのやつでこんなんあるんだみたいな、
ほう、
うん、
もう普通に車好きの同世代みたいな、
はいはい、
うん、
ことで喋りかけてくれて、でそっからその人のファッションがめちゃめちゃイケちゃうんやけど、もうキャップ後ろ向きにかぶって寝るシャツ着て、
うん、
ワークパンツみたいな感じな
ん
やけど、
うん、アメリカ人な、
で靴がバンズのハーフキャブっちゅうスケーターシューズで、
おお、イケちゃう、うん、
でそれで話しかけたりして、うん、あのその靴めっちゃかっこいいんで僕それ同じやつ買いますっつって、
うん、
で買ったりしたよね。
へえ、
うん、
でそういうのを相互的にやるとやっぱそういうのも大事やなって思う、なんかフックになるには。
そうね、ま
あ、だから同じ解像度とか同じ視点とかを持っているっちゅうだけで、
そうやね、
近く感じるもんね、うん、
でそれの、うん、まあ本質的な話いきなりせんでもいいんやけど、一瞬のハイタッチみたいな感じ、
わかるわかる、
うんうんうん、
その靴いけてますねみたいなのが、
わかるわかるわかる、
多分なんか、うん、もうわからんでもいいき、見る観察するだけでいいと思うよね。
ああそうやね、
で質問するでいいと思うよ、
うんうん、
あれこれ普段普通の車やったらこれついてないのついてますけどこれってなんすかだけでも解像度高く観察しちゃうきね。
そうね、で相手に興味を持っているっちゅう表現になるき、
うん、いやこれ重要と思うね。
そうやね、さっきのピアノの話も千尋は適当に言ったわけじゃなくてある程度多分これ言ったら喜ぶきって作戦立てて言ったよね。まあもちろん嘘は言わなくていいんやけど、
うん、
全然 良いと思わなかったみたいなことだったら無理して良いと言わなくていいんやけど、ちょっとでもいいと思ったりしたら、相手の喜ぶことをさ、相手の好きなものが自分が好きやったりしたら喜ぶ気さ、うん、そういうのいいよね、
いい話よねそれ本当に。
これね、うん、なんかで言ったようにコミュニケーションのコツっつのがあって、相手の興味があることに興味を持つといいつのがあって、
あ、はいはい、
うんうん、要はね、うん、相手自身に興味を持つっつうのはやっぱこう難しいやん、
うん、
興味を持てるかどうかわからんきさ、その人に、
うん、
でもその人が興味を持っちゃうものはいっぱいあるはずなよ。わからんけど、化粧品なのかタレントなのかアイドルグループなのかグッズなのかなんかわからんけど、
うんうん、
それには興味を持てるはずなんよね、
はいはい、
頑張れば、
うんうん
うん、つうのは思うね。もう俺には分からんで終わるとおじさんになっていくというか、
うん、そうやな、
ね、そうや、うちの親父がバリバリそうやったもんね、マジで、うん、
みんな芝に興味持っちゃうか。
あ、俺には分からん。
高谷くんなんかこの間芝さんに会ったっちゃったね、それはコンビニで、そのうんね、モグライダーの柴さんに会ったちょっ
とばったり会ってモグライダーの
柴さん、うん、あ、興味あるあるある
ある、
違う違う違う、
うん、
植物の芝駅
よくライブ一緒にしてた、
そうそうそう、
あと芝の天敵モグラ駅
え、おもろ本当やん、
完璧なおちやった
やおもろ
面白
ここは知っちょった方がいい、
すごい、
絶対モグライザーさんそれ知らんでつけちょうや、
知らんでつけちょう
おもろ、これ教えてやり今度
バッタリあったらね、
機会があったらね、
バッタリあったら、
あ、面白い、わ
広がりましたね、
広がった ね、
うん、
あ、まあすいませんね、本当にもうおじさんが3人集まって
そうそうそう、本当にお
じさんがね
それ宣伝いいちゅう話や
おじさんポッドキャストってね
それ宣伝いいちゅう話や、
まあ、若い人には届かんと思うけどね、おじさんのたわごとでした
最悪や最悪や最悪の下駄履いちゃったや今も正直
すいませんでした。いや、ということで、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲工房をつけて X でポストするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん来週も聞いてください。びっくりびっくりびっくりびっくり
おじさん
工房